そんなに？
で、これがもう観客動員数が全後編合わせて200万人ほどいってるんですよ。
おお。
大ヒットなんですよ。
すごいじゃないですか。
すごいじゃないですか。
困りましたね。
え？続編もできる
んだ。だからこれフジテレビからしたら、うん、よっしゃ、やってやったぞと。
はい。
もう有頂天になってるはずです。
なるほど。
けどファンも、映画大好きな人たちも、うん、みんなが、あー言うて、あーって。
見には行ったけど。
見に行ったけど、これはないだろう。こんなんだったらなくてよかったよっていう。
そんなに、
そうなんです。はい、始まりました。今回のホラボードは、室井慎治、破れざる者、そして生き続ける者についてスコスコに言おう、という緊急企画でございます。
急に。
そうです。イェイイェイ。今回の出演は私、モミ、そして、
ルーシーです。
ノースモスです。
いやー、チュパミさんもカオリンさんもね、この企画にはそぐわないということで、あなたたちに来てもらったのはですね、
はい、
私、まあ、このタイトルにもある通り、
はい、
室井慎治、はい、今ね、劇場で上映されてますよ、
はい、
これがもうとにかくやばくて、
やばくて、
やばくて、
もう本当この5年ぐらいの中でもうダントツやばくて、
やばくて、
これはちょっと耐えきれないなと、
耐えきれない、
誰かと語りたいと思ったわけですよ。
あ、
でそこに来てね、うん、みんなに聞いてったわけですよ、
はいはい、
室井慎治見たかと、
うん、
って言ったら誰も見てない。だからこれはそんなことに全く興味のないあなたたち2人をお呼びして、
なるほど、
今回もネタバレバキバキでいきます。
やったぜ。
もうあとボードゲームの話はなし
なし。
そんな回ですよ。もうもみさんのこのたまりにたまった何フラストレーションを吐き出すためだけの
楽しみです。
雑に、
ああ楽しみですか。わざわざお集まりいただいてありがとうございます。はい、ああ。というね、この室井慎治という、これ映画ですね。
うん。
踊る大捜査線のプロジェクト、踊るプロジェクトというものの再始動、第一作になるわけですけど、うん、お二人は当然見てないですよね。
見てないです。
はい、
90年代から2000年代の初期まではもう、
はい、
猫も尺子もテレビは踊る大捜査線で埋め尽くされてたんですよ。
確かに。
これはまあ、もう日本で大ヒットしてですね、
うん、
ザ・ムービー1、これ良かったですよ、うんうん、もう最高でしたね。最後も泣きそうになりました。
名言何でしたっけ。
え、青島の、そう、はい、青島というね、
うん、
この警察官がギバちゃん演じる室井管理官のもと、
はい、
まあいろいろと捜査をして事件を解決し、うん、そして室井さんはその組織を改変しよう、改革しようという動きを、
うん、
両方から見せていくというダブル主演というものなんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
まあ、そうですよ、あそこのレベルね。
いや、イメージとしては当時都知事だった人と同じ
人の、
はい、青島と、
そうです、
あと深津絵里可愛いなっていう、
深津絵里いいですね、すみれさんね、
あと長さんが
狩野長介ね、
はい、っていう、
あれ最高でしたよ。
そこになんとなくギバちゃんがこう、
なんとなくじゃねえよ、
嫌なこと言う人でいるな、
二軸です。
え
で、ムービー1の名台詞、事件は会議室で起きてるんじゃない、はい、
現場で起きてるんだ、
正解、そうですよ。ってことは第2作ムービー2の名セリフといえば、
レインボーブリッジを封鎖しろ。
あ、それタイトルですね。レインボーブリッジが封鎖できませんの方です。
物まね出た。
でその後ムービー3、はい、そしてムービーファイナル、
うん、
あとスピンオフ、マシタと、あと、室井さん、それぞれで、まあ、スピンオフもありました、うん、どんだけあったんやっていうぐらい作品出たわけですよ。
いや、まあ人気でしたからね。
人気は人気でしたけど、まあ正直もうこんなことも、もう冒頭からこんな感じでいきますけど、はい、ムービーワンよりあとはもう本当全然面白くないよね。
あれ、ナイナイの岡村が出てたの。
ムービー2ですね。
あれは2、
ね、あれもね、その、ナイナイの岡村が、私、踊る大捜査線のファンなんですって言って、結果、
ああ、
じゃあ出ていいよってなって、2で出るんですけど、うん、それもね、なんか牙があって、
はい、
岡村に、
う
ん、で女子高生を襲う役なんですよ、で
ああ
どんどんと襲っていくと、
うん、
でこの事件どうやって解決するのかなと思ったらね、エンディングで急に降って出てきて、それを首根っこ掴まれて ほんで、歯がポロって落ちて、すいません、つって終わるだけなんですよ。もう、ほんとね、2以降は、はい、ムービー2以降はもう完全にエンタメに振ってね。
もうなんじゃ3とかじゃあもう出てこないですよ、私。
もう記憶にないでしょ。もうファイナルってなんだっけみたいな。送り旬がいたような、目を怪我してたような、なんか壁をどんどんどんどんやってたような、なんかもう全然覚えてない
と。全然覚えてないというか、
まあ、それくらい、まあ3とファイナルは、まあ、まあまあ、打作かなというところの評価なんですよ。世の中的にもね。はい、あと、興行収入もどんどん下がっていったと。で、2012年終わりまして、うん、そこから12年越しの新作、室井慎治破れざる者なんですよ。これが前編後編となってまして、うん、破れざる者が前編、そして生き続ける者が後編なんですね。
はい、
ねえ。この時点でどうですか？
え？
見に行きたいと思います？
私は残念ながらちょっともうその時では、まあね。
いや、そうでしょうね。しかも、両方合わせると4時間弱あるんですよ。
確かに。いや、震えている。
震えるでしょ。
大見さんが震えている。
でもね、これ呪いなんですよ。うん、踊る大捜査線を見てきたファンである私からしたら、うん、絶対ダメだろうなって思いながらも、
ええ、
元弘監督、もうことごとく最近、中津飛ばすだったら、だから期待はしちゃいけない。でも行くしかないと。はい、もう呪いのように行きましたらば、
うん、
もうネタバレしますけど、
はい、
全然思んなくて、
あら
もう全然これもう本当やばいよ、いやあなたたちが想像してる何倍もやばいよ、これ今 YouTuber のレビュー YouTuber いらっしゃるじゃないですか、
うん
ね、世の中には数多くの映画レビュー YouTuber がいるんですけど、その方々がもう騒然となったんですよ。
騒然と。
騒然と。
こぞって大酷評してるんですよ。で、そういう時で大体逆張りする人も現れるんですね。
うん、
要は、俺はいいと思うっていうことで視聴数を稼ごうとする、うん、まあ嘘つき者ですわ。
嘘つき、
はい、そんな人が現れないぐらい、もういろんな YouTuber がネタバレありで叩きに叩きまくってるのはこれ。
そんなに？
で、これがもう残念ですけど、
はい、
観客動員数が前後編合わせて200万人ほどいってるんですよ。
おお、
大ヒットなんですよ。
すごいじゃないですか。
すごいじゃないですか。
困りましたね。
え？続編もできるん
だ。だからこれフジテレビからしたら、うん、よっしゃ、やってやったぞと。
はい、
見たものかと。
はい、
もう有頂天になってるはずです。
なるほど。
けどファンも、映画大好きな人たちも、
うん、
みんなが、あー言うて、あーって。
見には行ったけど。
見に行ったけど、これはないだろう。こんなんだったらなくてよかったよって。
そんなに、
そうなんです。で、まあ、ここまで来てやっとね、
うん、
室井慎治破れざる者の話入っていきたいんですけど、
うん、
二人が見てないらしいので、
はい、
ちょっとここでね、予告動画をね、
うん、
見てもらいましょう。
おじばちゃん年取ったなぁ。おじいちゃんやん。
おじいちゃんです。もう。
めちゃめちゃおじいちゃんやん。あんなかっこよかったのに。
中ありました！レインボーブリッジを封鎖した事件です。
封鎖できなかったが。
はい、ということですが、どうです、この予告。
予告見た限りで面白そうだなと思いました
けど、ね、そうでしょ
う、うん、
騙されますよこりゃ。もうこんな、さすがもう編集はうまいよね、あと曲、懐かしの音楽から、
そうですね、
もう見せ方が上手、これでみんな騙されて見に行ったわけですよ、
はい、
破れざる者、はい、まあ、どういったものか、
うん、
まあ、簡単に説明すると、警察を退職したその室井慎治60歳が、
うん、
故郷の秋田に戻ってきまして、
うん、
そしてガンニバル級の村八部に会いながら、とある事件で母親を殺された高校生のタカ君と、これまた別の事件の犯罪者の息子である小学生のリク君、この二人を引き取って里親として育てるという話なんですよ。で、ある日、まあ、家買いましたから、
うん、
池のほとりですよ、本当に、
うん、
池の脇でですね、異臭がするんですね、
はい、
なんだこの強烈な匂いはみたいな、
うん、
で、飼ってる新平っていう犬もワンワンワンワン言うて、
はい、
飲んど飲んどつって、で、警察呼んで、まあね、そこの村の巡査を呼んでね、
うん、
で、掘らせるんですよ、
うん、
そしたら死体が出てきたと、
あら、
あ
で、この死体がどうやら、ムービー2の犯人グループだった人たちが出所して、そいつらがまた詐欺事件を起こしてると。で、そのグループの一人が埋められてたってことがわかるんですよ。そこで、室井さんあの事件ですよって言って過去の出演者たちも出てきて、室井さんどうにか一緒に解決しませんかと。はぁ、い。そりゃね、こっから期待しますよ。
ワクワクします
ね。ねえ、その、せっかく家族を手に入れて、うん、で、秋田に引っ込んだにもかかわらず、警察を辞めた室井さんが、また事件に巻き込まれていく、うん、で、そこにまたやってくる、アンという少女。うん、これが、ムービー1からたびたび出ている、小泉京子を扮するね、ヒューガ・マナミの、娘であるということがわかるんですよ。そのアンがまたこの家の中に入ってきてかき乱すんですね。というアンと子供たちとそして事件と、あ、これどうなっていくんや、これこそ踊る大捜査線。
めちゃめちゃ面白そう。
いろんな出来事がね、複数一遍に進行して最終的にバチーンって解決するのがカタルシスであり、うんうん、もういつもの着地点、みんなが望んでいる展開ですよ。ところが、ところがですね、
解決しない。
そうですね。
そうですね。
まあ、で、前半はですね、その、まあ、いろんなことが起こるんですけど、うんうん、めちゃめちゃどうでもいいんですよ。え？破れざる者、2時間。
はい。
ほんとびっくりするぐらい北の国からするんですね。もうタカという男の子のその抱える心の問題とかね。
はい。
あと、愚直なリク君との触れ合いを描きつつ、最後の最後に納屋が燃えるんですよ。家の納屋がボワーバーって燃えて、
はい、
で横にはアンがにっこりしながら立ってて、
はい、
で室井さんが一生懸命消そうとするけど、管理官の時に着ていたロングコートごと家の納屋がもう大炎上して続くって、
あら、
もうやっと
どうなるんやと、
うんうん、
まあ、前半は分かったと、うん、北の国からだし、はい、まあ、何だったら新しく出てきた子たちとの触れ合い、
うん、
その子たちの成長と室井さんとのその関係を描きながら室井さん自身の成長も描いたんだなと、
はい、
であとカメオ的に出てくる過去の出演者、
うんうんうん、
これはね正直良かったですよ、
はい、
あの時の誰誰が今こんな形で出てくるんやとかっていうのがあるのは嬉しかった、
うん、
なので、あ、前半はもうために貯めて、この後の、ね、生き続けるもの後編で全て解決するんだって、そりゃ思いますよね。
逆に前半見た感想的にはまだ、
まだ、100点満点中、まあ、35点ぐらいです。
低い
よ。前半でさえ
低い、
前編でさえ映画評価 YouTuber たちは、
はい、
やばいなと、こんな退屈な映画があるのかと。
へー。ちなみにその死体が見つかったのはどのタイミングなんですか？
もうほぼ冒頭です。
あ、もうそんな早く見つかって？
見つかって、もうヘリも来て、はい、大捜査になって、もう10分もしたら、全部なかったかのように、そのタカ君の話になるんですよ。ね、心の問題に。は？はぁ、まあまあいいよ、まあいいよ、
はい、
まあ 2作にしたんだからそういう風になんかやりたかったんだろうと、
ええ、
まあワクワクもあったわけですがね、
はい、
で、あとこの予告でね、見た室井さんがあーっつって、
まあ、ありますね、
なんか髪の毛をかきむしりながら何かに困惑してるシーンが出てるでしょ、苦悩があるんやって思うでしょ、もうこれ期待して見に行ったら、このシーン何かって言ったら、あの、秋田に引っ越してきて、一軒家ね、これをリフォームするんですよ。シーン、長いシーンかけて。このシーンで、途中で、あの、設計図を書いて一生懸命準備して、トンカントンカンとかやってるのにうまくいかなくて、あーって、机の上のもん、バーサーってやってるシーンを、あたかも、
編集がうまい。
そう、大事なシーンかのように見せてるわけですよ。この時点でやべえ。本当に生き続けるもの大丈夫かなってね。
はい。
まあ、そういった、まあ、かなり今ダイジェストでね、前編を紹介しましたわ、
はい、
だって今回の紹介のメインは後編ですから、
はい、
ここからですね、じゃあ後編生き続けるものの動画を見てもらいましょうか。
はい、
ああ、これ前半だったの。
これは前半ですね。
ちなみに今する話じゃないかもしれないですけど、
はい、
さっき言ってたメインどころは出てきてないですね。
あ、青島とかすみれさんとかですね、
はい、
はい、出てきてないです。つまり破れざる者を見た人は 青島次出てくれよっていう気持ちがあるわけです
よ。ありますよね。
ところが、まあ、踊るファンはみんな知ってることなんですけど、ギバちゃんと織田裕二って、べらぼうに仲悪いんですよ。
そうなんだ。
だから共演したくないんですよ。だそれ知ってるから、いや、出るのか出ないのかみたいな。
まあ、ちょっとそれはそれでワクワクですよね。
まあまあまあね。
不安もあるけど。
まあそういうとこも含めてですけど、じゃあちょっと後編の。
一郎ってレジメントの関連は、レインボーブリッジさんが何だか知らないが、その時の事件の犯人だったんだろう。その気持ちが何でしょう。
はい、どうですか？
これも面白そうですけど。
そうでしょー、これ続き見に行きたくなる罠です。
なるよね。
なんだったらもうこの動画の方が本編より面白いですね。感動がある。
へー。
まあ、前編であった謎があたかも解けるかのような、さらっと、まるっと解決するかのような動画です。でもここでネタバレありでダメな点ダイジェストを言わせていただきますわ。なんせもう200個以上あるんですよ、私の中でこの映画のダメなとこ。
え、後編だけで？
後編だけで。それはダイジェストで言うと、まずね、前編から一切変わらないんですよ。またもや北の国から展開するんですよ。
あ、
え、もう次事件さすがに解きにくだろうと思ったら、また今度陸くんの過去とか、心の病とかを解決するために、大丈夫かみたいなノリを出してきて、
北の国から。
えってなるんですよ。もう見てる方、ってなって、
はい、
嘘だろ、またやんの、いやいや、せめて後編の前半だけかなと思ったら、後編丸々またそれなんですよ。
あれ？
はぁってやばいぞ、残り時間もみたいな。
あ、
っていう点と、あと、突拍子もなく全てのシーンがぶつ切り。
あ、
もう駆け足展開っていうレベルじゃなくて、マジでドラマで一旦全部撮ったのを切り張りしたかのように違和感があるんですね。
へ
ー。え、今の話どうなったのとか、え、急にどこに繋がったのみたいなのがしっちゃかめっちゃかになっていて、でこれが映画のテンポにね生きてきてるんだったらよかったんですけど、
うん、
これまた無駄なシーンとか意味のないシーンがオンパレードで、ただただ尺を伸ばして前後編に分けたかったという裏が見え隠れするんですよ。金儲けしたいという。秋田の郷土料理を美味しそうに食うシーンがやたら出てくる。
はいよ、
はいよ。切るたんぽとかどうでもええねん。すんごい時間かけた。シューッで、もう予想美味しいんだから、ゆっくりこうお椀によそって。
陸、食え。
美味しいよ、室井さん。
そうか。
何回やんねん
で、極めつけ、
はい、
極めつけはね、室井さんが死にます。
あ、でも、でも、
今想像する死に方をちょっと言ってもらっていいですか。
いや、ずっと予告では何か病を抱えてる、
そう、胸を押さえてね、ブ、ーって苦しそうな、
はい、
室井さんが、
はい、
動画では出てきますよ、
出てくる、
はい、ってことは、
とはいえなんかこう誰かをかばって死ぬっていう、
まあね、
うんうん、
リク君とかタカ君とか、しまいにはアン、アンもどうなるかってとこですから、もしかしたら改心するかもしれへんし、
う
ん、それをかばって、
は
い、犯罪者の娘をかばうという、ブブー、はい、のすもさん、
やっぱりそのかばって、病院に行けばいいところを無理にそのやって助けようとして、
悟空展開ね。
そう。
心臓病治さずにという。
ありますね、はい。
結局病死してしまうのか。
うん、
で、最後病室で、みんな、
うん、
室井さんっつって、
うん、
あーっつって布団に顔突っ伏して、うん、室井さんって。で、そこに青島が来て、
室井さん、なんで死んじまったんだよ。
みたいなことを言いそうだと。
言いそう。
言いそう。
ブブー。違います。
え？
もうほんとびっくりしますけど、
はい、
室井さんは、ふわっ死にます。
どういうこと？
ふわーって、
え、老衰？
いや、もうほんとね、急にふわーってなるんですよ。
どういうこと？
いや、もうこれほんといろんな人が言ってるんですよ。ふわっとあっさりじゃないですよ。あっさりって、
はい、
ストーンって死んで、え、何やったんでしょ
う、
じゃふわーって死んでいく。いや、もうこれはもう空前絶後ですよ。
逆に見たくなる。
23年間も育ててきたね、人気キャラクターですよ、室井信じて、そんな人物をふわーって殺すのなんか、ほんま後にも先にもないですよ。で、どうやって死ぬのかちょっと後に回しますわ。というわけでダイジェストとしてはここです、この3つ。まあまあ厳しい、もうね、専門学生がまるで作ったかのような施設な作り全体が
すごいいいよ。
もうプロとしてはもう映画コンテンツ舐めてんのかなって思いますよ。
でもだって監督とか、
あ、当時の制作陣そのまま持っていたんですよ。フジテレビ側も監督も、うん、だからね、そのまんま期待するわけですけど、うんうん、ダメね年取るって、
うん、
何にもアップグレードされてないんですよ、やっぱ感覚が。
はあ、
でも俳優さんもね、みんなベテラン勢だし、この
大事ね、思いますよね。で、じゃあちょっとこれストーリーの、まあ、展開に応じてね、うん、ちょっと私ここから説明していくんで、まあ、あとは2人の想像力に任せるんですけど、はい、まずね、家燃やされたの、
うん、
これ何やってんと思いますよね、
はい、
エンディングで燃えて、で後編の冒頭でまた燃えてる、
続きでしょ。
で、アンがちょっとニヤッとしてる、
うん、
で警察が来るわけですよ、うん、大変だっつって、
うん、
被害届をもちろん出しますよねと、
うん、
犯人を見つけましょう、うん、もしかしたら死体を埋めたものが行った犯行かもしれない、
うん、
そしたら室井さんはですね、いやすごいですよ、
被害届は出さん、
まあ、多分ね、アンがやったって思ってるんですよ。
かばってますねこれは、
うん、でもね、前編で、あの、アンが嫌がらせで、その、リク君が村井真嗣さんの家って書いた木の板を燃やし捨ててるシーンがあるんですよ。
うん、
で、そこで、室井さん、ひどいよって、室井さんのせいにアンがしたもんだから、リクが、ひどいよひどいよってやったら、室井さんが、
むやみに人を疑うもんじゃない
って言うんですよ。深く言わず。
はい、
つまり何が伝えたいかって言ったら、俺じゃないし、うんうんうん、人を疑ってはいけないよ、
うんうん、
何も証拠がないのにみたいなことをリク君にね、小学生のリク君に教えてるわけじゃないですか、
うん
はい、なのにね、室井さんはこの冒頭で家燃やしたのはあんだと思い込んで被害届を出さないって言ってるんですよ、
はい、
え、もう矛盾やん。
まあ確かにそうですね。
いやいや、被害届出そうよ、アンを疑ってないなら、
うんうんうん、
悪いやつがいるかもしれんやん、そこら辺に。もしかしたら、
ね、
それ出さずに、アンがやったと思うから被害届は出さないみたいな展開で、まあじゃあ、
うん、
もちろんね、
ア
ンが犯人じゃないって思いますやん、
うん、
はいはいはい、分かった分かった、これ中盤以降で分かるでしょ、
うん、
アンじゃないんだなって、
うん、
アンなんすよ。しっかりアンが犯人。しかも本筋には特に関係ないっす。
え、関係ない、
何の影響もないです。唐突にごめんあれ私って言うんですよ。ごめんね
ー。うっかり燃やしちゃったみたいな。
そうなんですよ。もうあのマッチいじってバーっつって。うっかりじゃないですか、あのマッチいじってバーですよ。
火遊び、
そうしたらこんな燃えると思ってなかったんですよ。あんは、あ、こんな燃えるんやみたいな。火でできた家ってこんな燃えるんやみたいな。
みんな若者。
なんか証拠隠滅するとかそういう、
全くないです。単純に燃やしたって、もう前編の引きだった部分も雑っていう、まあ冒頭から。
あ、
続いてね、謎にリアルなリク君の万引きシーンが見せられるんですけど、
うん、
これがね、私心えぐられましたね。アンちゃんとリク君がその村の商店、
うんうん、
コンビニとかじゃないですか、うん、ありますよね、なんか干物とか売ってる、なんかほんとちっちゃい商店、ポプラみたいなやつ、おばあちゃんが一人やってるんですよ、
うん、
そこに行ってアンちゃんがそのおばあさんと話してる隙にリク君がコソコソっつって生ハゲのお菓子をパクってコソーっつって出ようとして、それめっちゃリアルだ、コソーっつって。で、何やってんのギクーみたいなシーンがあるんですよ。で、結局それで室井さん呼ばれてダメよみたいなこと言われるんですよ。そしたらリク君が、アン姉ちゃんがいいよって言ったのって、
うん、
えアン悪い。自分でやるならまだしも、小学生まだ10歳ぐらいの男の子に万引きしていいよって、
はい、え、動機は
分かんない。描かれないんで分かんないですよ。もうこの時点でなんかだるくなるじゃないですか。親目線でもだるくなるし、ちっちゃい子目線でもだるくなるし、
うん、
で、いいって言ったって言われたから、仮に本当にリク君がそう思ったとしたら、
うん、
お前なんでコソコソしてたん、あとギクってしてたやん。悪いって分かってるやん。
そうですね、
分かんないですよ、だから心情が。あれ、このまま、これこのまま行くぞ。で、次殺人事件の謎ですよ。庭に埋まってた死体は何だったのって、
うんうん、
これはもう秋田県警と、
うん、
その警視庁を巻き込んで、
うん、
捜査一課が秋田県警に乗り込んできて、
うん、
100人以上の、ね、捜査員で、
うんうん、
もう大捜査するんですけど、
うん、
ほとんど出てこないです、
うん、
ほとんど出てこない、 で、筧が演じる新庄っていう、
は
い、その踊る大捜査線でもちょっとライバル的な、
うんうん、
室井さんのライバル的な立ち位置で出てた新庄さんが秋田県警の、まあ、本部長になってるんですけど、
はい、はい、
これはねあれなんですよ、本当は室井さんがなる予定だったんだけど、室井さんが自分はもう退職すると、はい、青島との約束を守れなかったから退職するって言って辞めたせいで、うん、家計が代わりに、じゃあお前が行けっつって、責任取らされて、生かされたんですよ。
だって家計さんのあのキャラって、はい、室井が、室井さん叩き上げなんでしたっけ？
あ、そう、室井はいい大学じゃないから、キャリア組の中でも下なんですよ。
うん、で、そこに対してエリートとして。
完全にエリートなんですよ。で、出てくるんですけど、はい、さ、まあ、最終的にはこうちょっと和解していって、うんうんうん、室井を応援するみたいになっていくんですけど、まあ、その流れが転じて、結局秋田県警の本部長にならされてる、うん、その新庄が来て、室井さん手伝ってくれと、この事件を、なんせ君の庭から出てるし、
はい、
こんな君が絡んだ事件、
うん、
君がやらなくてどうするんだみたいな、
まあそれも予告で見ますよね、
そのシーン、うん、だからそれでまあね、後編もそういう形で室井さんがいやいやながらも捜査本部に行って、
うん、
で犯人から電話がかかってきました、都合よくそのタイミングで、
は
い、で全然違う人が出るんですよ、
うん、
でムービー2と全く同じセリフが流れるんですよ。そしたら室井さんがこういうことを聞けっつって紙出されて、聞く内容がリーダーは誰なのって、これユウスケ・サンタマリアがムービー2でやったセリフをそのまんまその犯人にやるんですよ、
はい、
そしたら犯人がリーダーそんなのいるわけねえだろみたいなことでプツプープーってなるんですよ。これもずーっとムービー2と一緒の展開で、これで気づくんですよ室井さんは。あ、これ犯人は誰誰だっつって、それだけで思い出したっつって、でそれが皮切りとしていきなり解決するんですよ。
あれ2のそのストーリーが丸々伏線になるってこと
ですか？伏線で同じようなシーンが流れて出てきてる人は違うけど、室井さんの一言でその詐欺グループの本拠地がなんでか分かって、そこにスワット的な奴らがなんでか行って、で一気に取り押さえて、はい解決ってなるんですよ。で犯人が口を割らないと、
はい、
他のメンバーどこにいる、あとなぜ死体埋めた、
は
あ、黙秘ですわ、
うん、
そしたら室井さん取り調べ手伝ってくださいいやいや一般人です
もはやね、
うんうん、
OB とはいえ、はい、一般人です。そしたら女性の管理官だったマヤミキが、うん、電話してきて、
はい、
室井さんを入れてあげてっつって取り調べ室に入れてあげて、これは命令よって言うんですよ、
はい、
ちなみにマヤミキはそれだけです、登場、10秒も出てないです。
あと
で取り調べ入るんですよ。いやいや踊る大捜査線ってそういう上の命令が正しくない、
うん、
末端が正しい行いをしたいという映画だったやん、
現場が
ないよ
っていうね。
いやいや、その現場を知らないマヤミキがまた出てきて鶴の一声で入れたらあかんやろそこは室井さんがいや、これは現場の声を聞くべきだっつってちゃんと手配するべきやん、
うん、
うん、分かったっつって、それでなんか知らんけどそのまま取り調べして、
はい、
で何言うんかなと思ったら、
犯罪が起これば家族が悲しむ、お前にも家族がいるだろう、
これだけですそしたら犯人が、あっつってあっってなって全部吐くんですよ。
気づいちゃった。
え、この時代にお母さん思い出せるやつ、お涙ちょうだいのやつ、ふるふる、マジ、まあいいわ、まあこんなとこでね、
うん、
手こずってる場合じゃないから、
はい、
で、そしたらもう秋田県警に来ていた捜査一課は全部撤収です。
なんで
ここで撤収ですって言われるんですよ。だから中盤ぐらいで、映画中盤ぐらいで
撤収です。あ、これで中盤、はい、
えってな、え、どうしたって言ったら、もうメンバーの場所分かったんで、あとはこっちでやりますって言われて、でバディみたいなね刑事がいるわけですよ、
うん、
一応、
うん、
この動画にも出てた
室
井さん、この後きっとあなたは一緒に捜査することになるみたいなことを言ってくる人いるでしょ、
うんうん、
レインボーブリッジ封鎖したんでしょ、
うん、
嘘できなかったかなの下りの人ですわ、はい、あの人が全部セリフだけで言うんですよ。おそらくですが犯人グループはどうやら日向愛美の洗脳により室井さんに嫌がらせをしていたようです。 あなたが幸せそうだから、刑務所の中にいる日向愛美がアンとこの犯行グループをうまく使ってあなたに嫌がらせ、
はあ、
つまり死体を埋めてアンを潜り込ませて家を燃やしてたでしょうねって言うんですよ。
そうそう
そうそう、おそらくねっつって、で室井さんが うんつって、うんつってうなずくんです。いや、もう、描かないの嘘だろ、ここ大事なとこじゃないの、みんなこれを見るために来てたんじゃないの、しかも、さりげにアンのことも言ってる。
解決した。
そうなんです。なんとここで、アンのことも解決した。だ事件もアンも、たった一人の警察官が15秒でぐらいで言ったセリフで、パチーンって終わるんですよ。まあ、だから結局小泉今日子は何がしたかったのか、はい、日向愛未は何がしたかったのかは最後までわからないまま、
キョンキョンは出てくる、
出てきますけど、それもね、なんか妄想みたい、幽霊みたいに出てくるんですよ。
幽霊
そう、アンの回想シーンみたいなところで。もうそれだけです。もう本当、1分、2分も出ないですね。
なんかもう、予告編見たらね、要所要所にね、過去のキャラクター
けどね、結局、ザ・ファイナルでもそうでしたけど、一回やっちゃったわけですよ。
うん、
日向愛未という人物は、ムービー1の途中で終わってたはずなのに、それが人気出たからって言って、こすっちゃったから、
うんうん、
ここでまた日向愛未が登場して、ラスボスになるってなったらね、
はい、
まあ確かにがっかりするだろうと、
うん
でうん、だからそれの駒使いのやつらが前編で暴れてただけだった、まあ、その暴れてた様子も描かれてないんですけど、
はい、
まあよっぽど刑務所で暇なんですよ。激烈コストかかるじゃないですか、死体埋めるの、しかも庭に埋めるってどうやってバレないように埋めたか分かんないですけど、
うん、
でそれでこんな効果激薄のことしてたんやと思ったら、謎マジ謎。
もう言葉が出てきます
ね。言葉出ないでしょうね。
はい。
で、まあ、アン自体も何にも影響せず、映画自体にもそんな特にもう大事な存在でもなくなっていくんですよ、ここから。でも、ここでね、また新たなキャラクター出てくるんですよ。
ね、出て
くる。これはびっくりしますよ。これみんな、レビュアーがみんなこのことについて語るぐらいの強烈なキャラクター出てくるんですけど、
はい、
あの、ムッキムキのヤンキーが6人出てくるんですよ。
6人？
名前ないっす。
名前ない
っす。ムッキムキ。ほんとね、池袋ウエストゲートパークに出てくる、龍が如くとかに出てくるような、バッキバキの高校生かなぁ。まあ、20代前半ぐらいの、
は
い、もうヤンキーが、さっき言った商店、
うん、
で暴れ散らかしてるんですよ。
なぜ？
どっから来た？
いや、100歩譲ってコンビニじゃないですか。
うん。
おい、金持ってんのかみたいな。
うんうん、
いや、飽きたってそんなとこじゃないと思うんすけど、
うん、
ほんとボロボロの暗い商店、おばあちゃん一人経営のところで、うえっつって、うえっつって、店の中で暴れ回ってて。
でも、ここまで来たら、
はい、
やはり黒幕は、キョンキョン。
まあね、なんだってなるじゃないですか、はい、絡んでんのかなとかあるじゃないですか、
うんうん、
このシーンもちょっと長いんですけど、
はい、
あのその6人たち仲いいのかなと思ったら、あながち喧嘩してるんですよ。で一人の一番ムキムキでタンクトップのやつに、
はい、
おいクソゴリラとか言っていじってるんですよ。
はい、全員仲間じゃないですね。
仲間ですよ。
仲間
ですけど、おいクソゴリラとか言って、
はい、
妙に個性あるなと思うんですけど、
はい、
それを室井さんがパッて見たら、もう目があった瞬間に、おい何見てんだこれっつって、もうコンマ5秒ぐらいでブワーってんですよ。目張っただけでこんな体当たりしてくるやつ、この時代もおらんやろ。うわっつって、
はい、
でもその時はおばあちゃんのためにね、
うん、
そのお店の人のために無視するんですよ、
うんうん、
そしたら室井さんがその、まあ、軽トラックで帰ろうとしたところにね、
はい、
ルーシーさんも持ってるような軽トラックですよ、
はい、
あそこにそのヤンキーが来て、はい、店のゴミ箱をひっくり返してその荷台にグワーって入れ出すんですよ。で室井さんが無視して行こうとして、おいお前何も言わねえのかよって言われるんですよ、
はい、
たまらんじゃないですかこんなん。やったれやって思いますよね。室井さん言っても警察でしたから学んでますよ、剣道からいろんな格闘技に、うん、多分だからやってくれるかなと思ったら、もう何も言わん、もう言われたい方だよ、肩とか掴まれたい方だよ、でそのままトラックでブーンっつって去るんですよ、
はい、
あれってなりますね、
うん、
あれ
なんだ
ヤンキーのシーンなんだった
んや、なんだ
って、そしたらね、3、40分後ですね、また出てくるんですよ。で、また同じことするんですよ。うえーっつってまた商店の中で、うえーとかやって、はい。そしたら、もう忘れもしない名台詞が飛び出すんですけど、そのクソゴリラと呼ばれているあだ名のやつに、その別のヤンキーが、おい、ゴリラのくせに票から来てんじゃねえよって言うんですよ。
もう最高やな、これ
って。どういうことこれ。
ゴリラのくせに票から来てんじゃねえよっていじられて、大喧嘩になるんですよ。そしたら、なんでか、その、背負い投げされて、喧嘩の挙句に、
ゴリラ
ヤンキーが、そう、ヤンキーがヤンキーを背負い投げして、
はい、
商店の中バーン キーンってその棚とか倒れて、うん、でリク君の好きなお菓子、
うん、生ハゲの
生ハゲお菓子が砕け散って、うん、でそれを見た室井さんが、うん、表へ出ろっつって話があるっつって、
あついに来ました
よ、ついに来れた、
やった、うん、ここまで溜まってきたこの私のフラストレーションが解放されると、はい、と思ったら急に暗転して次のシーン、右手痛めてるシーンで始まるんですよ。で、飯食ってるんですよ、もう。あ、そういうことか。倒したい。でもそういうとこ描いてないんや。ちょっと後で出るんかな、みたいな、うん。思うんですけど、エンディング手前ぐらい出てくるんですけど、このシーンが。なんでか。うん、まあ、室井さんが死んだ後ですわ、うん。出てくるんですけど、外に呼び出して、蹴り食らうんですよ。バーンって。うん、そしたら、壁にドスーンって室井さんが当たって、うん、俺では君らには勝てんって言うんですよ。
ちょっと待って、え、
想像つかないでしょ、
え、
60の室井さんが、まあ60ですからね、
まあね、
まあまあまあ、そっか、相手だって2メートルぐらい見える身長だし、
うん、
あー、うわー、お前らでも勝てんって言って、んで首グーってされるんですよね、はい、首グーンってヤンキーされて、壁に、後ろ壁ですよ、グーってされて、
一緒にお菓子を戻そう、一緒にお菓子を戻そうって
2回言うんですよ。
2回、
え、
何なんだろうこれは。
そしたらそのお店のおばあさんが、
はい、
あんたの気持ちあの子らに届いたみたいだよって。
ええ
ー、いや、じゃねえよですよね。え、どういうこと。お菓子を棚に戻そうで、なんとそのヤンキーたち改心するんですよ。
え
らい、
そんな無茶、
それはヤンキーじゃない、いいやつ、根がいいやつ。で、またこのおばあさん役が、ね、石田あゆみなんですよ。
うん、
石田あゆみが、まあ結構もうご高齢で申し訳ないけど、うん、入れ歯が強すぎてね、何言ってるか聞き取れないんですよ。あーちゃんの気持ち、あの子らに届いたみたいよって言うんすけど、君の言ってるセリフが見てる側にあんま届いてないですよ。キャスト変えろよ、別に新キャラなんだから。うわーって。で、ヤンキーは最後ね、エンディング前ちょっと話飛ばしますけど、
はい、
合唱するんですよ。室井さんの家みたいなところに合唱して、よしって言うんですよ。何のよしなんだよ。てかもうそこで初めて見てた人は、あ、改心してたんやって、そこで初めて気づくんですね。
あ、
マジで謎です。
え、
これはもういろんなキャラクターを乗り越えて、最も後編で目立ってた。クソゴリラ。クソゴリラ。いいですね、いいですね。片や。
片や。
片やね。そのヤンキーで思い出しましたけど、村人たちですよ、
うん
うん、村人たちからガンニバル級に村八部食らうわけですよ、前編、
はい、
お前が村に来たせいで厄介事が立て続けに起こっている、早く出てってくれっつって、
村の人たち、いろんな人に言われるんですよ、
はい、
で、クマが村に出たから、
はい、
猟銃を持って一緒に退治しに行ってくれって言われるんですよ、
うん、
怪しいでしょ、
うん、
で、もう案の定ですよ、森の中でなぜか一人になってるんですよ、知らん間に、
はい、
お、みんなどこ行ったみたいな、うん、そしたら室井さんがパッて見たら、その森の遠くから室井さんのことを狙ってるんですよ、
おいおいおいおい、
銃で3人が、
へー、
で気づかれたからチーみたいな、
やらかしてた
っていうのが、その破れざる者側であったんですよ、
はい、
だし、あと室井さんの家の金庫とかをやたらじっと見たりするシーンとかもあるから、あ、
うん、
あー、これ犯人グループの一味なんかなとか、
あ、
村も結託してんのかなとか、
うんうんうん、
どうなるんやと思うじゃないですか、
うん、
まあ、さっき説明した通り全く関係ないし、あと何の前触れもなく解決します、
はい、
その人たちも改心していくんですよ。
なんで、なんかあったの。
あ、それがね、そのリク君が、まあ里親ですわ、室井さんは、
はい、
だから本当の親は別にいるんですよ、
うん、
でそれが加藤浩二なんですよ、極楽の、
はい、
スッキリ終わったもう今ブックブックに太ってるんですけど、その加藤浩二が出所してきて、で陸を引き取るっていうことになって、もうだいぶ端折りますけど、
はい、
で陸くんもなんだかんだでやっぱお父さんと一緒に暮らしたいっていう気持ちがあったんでしょうね、パパーっつって、でその結局住むことになって、最終的に陸くんが引き取られますよと、
はい、
もうここ感動シーンですわ、もう車に乗って、でアン姉ちゃんとタカ兄ちゃんが見送る中、
うん、
さようならみたいな、
うん、
はい、
で加藤浩二も早く行くぞみたいなんで、ブーンっつって行こうとしたら、後部座席からリク君が、あーっつって、でなんて言うんかなって、村井さんありがとうとか言うんかなと思ったら、アン姉ちゃんだけ叫ぶんですよ。え、お前ちょっと、え、万引きさせてたアン姉ちゃんにだけ さすが日向真奈美の娘ですよ。洗脳がうまい。
すごい。
リクがもう手のひらで。で、アン姉ちゃんってなったら、もうみんなが、うわーって駆け出すんですよ。リクーっつって。もうその頃にアンも改心してるから、もういいキャラになってるんで、タカ君と一緒に、リクーっつって追いかけるんですよ。車を。けど、もう秋田なんで、もう豪雪なんで、もう雪道じゃないですか。だからスピード出せなかったんでしょうね、撮影。結構ゆっくり車進むんですよ。しかも坂道なんですよ。やっぱ池のほとりだから、坂道で追いつけそうなるんですよ。リクーって追いかける二人に車を追いつかれそうになってそしたら二人の歩幅がだんだん短くなるんですよ追いつかないようにとねでもなんかブーンつってギリ、はい、ギリ追いつかないでブーンつってっていうのを村の人が見て、はい、しれっと見てしまってなんか急に餅持ってきて室井さんに入って渡してなんかすまなかったなみたいな
銃向けてたのに
実はな俺も、よそから来たんだ、つって。え
嘘。
あんな偉そうに村長、出て行けとか村のためにとか言ってたのに、実は、よそから来たんだ。で、別のやつも、もうなんか病院で会った時に。俺にはな、息子がいて、東京行ったきり帰ってこないんだ。だからお前の気持ち、わかるぞ。
つって、もう改心するんですよ。
あれ？
え、何があったん？なんで？だからこれは、まあ、リアルに考えたら、
はい、
かわいそうな室井を見て、うん、やめたろって思ったっていういじめっ子の心理というか、
あ下に見た。
そう、自分より下だったんや、こいつ、かわいそう、みたいな。うん、警察の偉いさんやと思って、都会から来たやつやと思ったら、みたいなことでしょ？
あ
最悪ですよ、もう。害悪。害悪、マジで。
あ
こういうやつがいるから世の中良くない。自分の時代だけ年金もらえりゃいいとかやって
やる。いろんな恨みが。
っていうことで、もうそいつらももうさらっと終わって。でもね、村の中にはまだね、駐在の刑事がいるんですよ。まあ巡査ですわ。
はい、
死体をね、掘ってくれた人でさ、それももうめちゃめちゃアホで。もうこいつマジでびっくりするぐらいひょうきんを通り越しバカなんですよ。なんか、その死体が埋まって、ってたのを見つけても、室井さんドッキリでしょこれ。わかりますよ僕。出てこないと埋まってないですから。これめっちゃ似てるんですけど。ドッキリでしょ。うわ本当の死体だとか言ってやるんですよ。はぁ？あと見せちゃいけない機密文書を室井さんにバーって出して、で室井さんがそれは機密だから見せてはいけないって言ったら、本当だ。見なかったことにしてくださいとか言うんですよ。いや秋田県警をバカにしてるこの映画は。こんなやつおらんて。どんだけそのコミカルにコメディーに寄せたかったんか知らんけど、アホすぎるよ。で、森ちゃん、僕、刑事になりたいんですよ。って途中で言うんですよ。
はい。
どうなったらなりますかね？
勉強だ。
勉強以外の方法教えてくださいつって、家に転がり込んでくるんですよ。もうほんま鬱陶しいんですよ、こいつは。しかもね、赴任してきたばかりとか言うんですよ、前編で。だから、あ、こいつも犯人側なのかなとか思うじゃん。何も関係ない、当然。何にも、ただのバカ。で、室井さんが死んだ後もエンディングで出てくるんですよ、スタッフロー流れながら。はい、そしたら、ハエになった室井さんが出てくるんですけど、
どういうこと？
ブーンっつって、まあ露骨にドローンで撮影してるんですよ、ブーンっつって。で、駐在に入っていて、あ、もしかして、室井さんですかって、そのハエに向かって言うんですよ。
そんな
ご無沙汰してますとか言うんですよ。そしたら、やっぱりただの虫だとか言って、あ、ちげ
え
って。なんなんこのシーンも、何、いらんかったやん。いや、コメディにしたかったんかなって思うんですけど、まあ確かに、踊る大捜査線といえば、まあコメディ感ありましたわ。
そうですね。
笑うところ。
はい、
でもそれはやっぱ、その、エッセンスであり、
うん、
緩急のためのものだと思うんですけど、
うん、
もうこの映画に関しては、めっちゃいらないんですよ。中途半端。なんか、そのさっき言った、新平っていうね、
はい、
犬ですわ。これ秋田犬。はい、今秋田犬って言わないですね。秋田犬って言うんですけど、その秋田犬が、リク君と一緒に出てくるシーンで、急におしっこするんですよ。いや、カットせえやって思いますやん。
そうですね。
それがね、2、30秒あるんですよ。
長い
の？ちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼって。しかももうリク君いなくなって、家入って。で、フォーカスがその、新平の後ろ姿で。で、またその、おしっこの仕方も、まあ、ノスモスさんならわかると思うんですけど、片足上げる方じゃなくて、両足下ろす方なんですよ。これ何かわかります？
メスって。
そうなんですよ。メスなのに、新平って名前にしてるんですよ、室井さんは。室井さんは、メスとかオスもわからないんですよ。 それぐらいアホなの。しかもこの新兵はなぜかこの一軒家に最初からいたんですよ。謎の広い犬なんですよ。
でっかいよね、結構。
でっかい。めちゃめちゃでかい。
秋田の野良犬みたいなのいない。
いないよ。ちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼちょぼ。で、もうそこで見てるから、メスメスってなるやん。新兵メスって。
なるね。
笑わせたかったんかなぁ。じわーみたいな。雪じわーみたいな。で、あと、狭心症でね、うん、その、胸が痛い室井さん胸が痛い、これ前編の時からずっと、胸が痛いってやってるから、こっちはドキドキしてるわけじゃないですか。うんうん、で、とうとう診察に行くんですよ。うん、重い腰を上げて。うん、そしたら診察のシーンで、お医者さんにピッピって見てもらいながら、で、こう、乳首出してるわけですよね。はい、服をまくり上げてね。はい、そしたらそこに、看護師がバーンって入ってきて、大変ですみたいな。事故が起きたんで、先生来てくださいつって、わかったつって、バーって行っちゃって、その、室井さんが服をまくし上げたまま、シーンってなるシーンがあるんですよ。はあ、え、何って、
笑いどころなんですか、それ。
いや、わかんない。で、そこにちょっと間開けて医者が持ってきて、多分狭心症って言うんですよ。ちなみにそれだけです、狭心症を説明するシーン。へー、大事なシーンを笑いに変えようとして滑ってる。うーん、腹立つ。
なんかノリが掃除で平成。
そうそうそう。
いや、平成やね。
バブル、火事。
いや、でも当時でもまだ笑えましたよ。あの、テンポが良かったから。うんうんうん。ストーンって入ってくる感じありましたけど、もう全然異物感。
大体、だって結構、今まで以上にシリアスですよねっていう言い方してますよね。
そう、あ、そうそうそう。容疑者室井慎二の時もそうでしたけど、ちょっとやっぱ画風も変えてね。うん、色も変えて、シリアスな路線で行ってるんですけど、うん、まあ、入れたかったんでしょうね。誰のせいか知らんけど、元広監督なのかな、制作サイドかな、わかんないですけど。で、あとね、リク君と初めて出会うシーンがまた長く描かれるんですよ。初めて、はい、ここに来て初めてのシーンやんのって思うんですけど、養護施設でね、はい、あの、リク君が、親が刑務所入っちゃったからつって一人でずっと施設の中でいて、で、施設の人が言うには、うん、あの子は心を開かないです、うん。あなたみたいな人じゃ無理かも、みたいなことを室井慎二言うんですよ。うん、そしたら室井慎二が、まだリク君と対面してないですよ。うん、泣く子はいいねえかっつって、頭に指乗せて、泣く子はいいねえかっつって、徐々に近づいていくんですよ。はい、リク君に、うん。で、そのまんま、パッて対面して、リク君が、ニコって笑うんですよ。はい、はい、はかいみたいな。これも笑うシーンかな。お、めっちゃ怖かったですよ。泣く子はいいねえかが、スッて、スッていくんじゃって、結構、こうやるんですよ。泣く子。で、一回、どっか行くんですよ。泣く子はいねえか、で。で、また戻ってきて、泣く子はいねえか、って。怖い怖い怖い。ワイガリク君だったら逃げてる。てか泣いてる。
確かに。
でもリク君は、みたいな、ちょっと苦笑いで、みたいな、やべえ大人いる、みたいな感じで。いや、でもそれで、二人は一緒に暮らすようになるっていう。もうほんともうね、全部コメディータッチにしようとしたとこはもう、ことごとく。はあ、やばいでしょう。
で、ちょっちゃんファンとしては、
いや、もう、辛いよ。
かっこよくしてほしかったな。
いやー、辛い。そう、私ね、柳葉さんも好きなんですよ、やっぱり。昔から。ね、やっぱヤマトにも出てたしね。実写版ヤマトとかね。
そうですね。
もういろんなもの出てましたから。はい、かわいそうで仕方ない。で、コメディで思い出しましたけど、コントなのかなって思えるほどに、この映画ね、なんか、スマホ不所持で迫害されるんですよ。はあ、意味わかります？スマホ不所持で迫害されるって人生で初めて言いましたけど、あの、室井さんの家が田舎すぎて、スマホの電波が届かないから、子供たちもスマホを持ってないんですよ。まあまあまあいいわ。うん、まあまああるわ、そういうこともね。けど、なんでか子供たちは結構デカめの学校に通ってるんですよ。位置関係どうなってんのかなとか思うんですけど、なんでこんな何百人もいる学校の近くで電波来てないねんとか。まあまあいいわ、まあいいわ、はい。で、なんかね、リク君が、まあ、登校拒否してたんですけど、うん、まあ、思い、改めて行くことになって、はい、で、行ったらもう初日ですよ。子供たちが、おい、リク来てたんだよ。お前、キルレ何って。キルレなんだよって。そしたら、キルレって何って。なんでこいつスマホ持ってねえのかよって、もう、総出で。めちゃめちゃいじられて、スマホ持ってなかったって大丈夫だもんみたいになって、うわーって、うわーって、来た意見か。
いじめ
に、うわーってなって。で、落ち込むんですよ、うん。で、室井さんがそれをなんとなく刺して、はい、なんかあったら次は俺を呼べよ、みたいなこと言ってたら、うん、まぁ、ちょっとしたシーンで、今度なんかニコニコしながら学校から帰ってくるリク君にばったり会った室井さんが、うん、どうした？やり返したのか？って。 やり返したと。一番背の高いやつをやったって、リク君がめっちゃ嬉しそうに言うんですよ。
うん。
そうか。よくやったな、みたいな。
うん。
え？暴力解決
確かに。
こんだけ警察をテーマにして、組織改変に取り組んでいたこの人が、青島とあんだけバディでやってた人が、暴力で解決したリクによくやった。
もう平成超えて昭和。
矛盾よ。いやもう昭和とかもう矛盾。もう前作前々作全部ひっくるめてそこ裏切ってるのよ。で、あとそれだけじゃないんですよ、スマホいじめは。あの、そのタカ君ね、高校生のタカ君、
うんうん。
この子にね、その恋人みたいな女の子が出てくるんですよ。これも前編からびっくりするぐらいイチャついてるんですよ。二人で帰って。もっとタカ君のこと知りたいなみたいな、
うん、
とか何の本読んでるのって私もっと共通の話題欲しいとか言って、
うんうん、
付き合ってはないですよ、
うん、
でもなんかもう完全にハートキャッチ、
あら
もう二人はもうふわふわって出てるんですよ、
あ
で雪とか蹴るんですよとか言ってその女の子が帰った後嬉しそうに、
いいじゃないですか、
で今度家に行っていいみたいなことになったから、
うん、
まあアンがいるとか、うん、まあ、室井さんがいるとかもあって呼んでなかったけど、うん、とうとう呼べることになって、
うん、
でタカ君が意を決して今日空いてる来ていいよつってね、高校の、ね、うん、学校の中で言うわけですよ、
うん、
そしたらさっきまであんなにイチャイチャシーンがあったのに、
うん、
あごめんつってて、かお父さんがもうタカ君と話しちゃダメって言ったんだは？そんなん分かってたやん犯罪者の息子ってことは前編から。そしたらその女の子が携帯取り出してマシマシっつってなんか男とイチャつき出すんですよ、電話越しに。もうこの時点でいくつか突っ込むとこありますよね。
そうですね。
今時の子は携帯で電話しません。 LINE ですかも学校の中で、
はい、
もしもしで振り向きざまに言うんですよ、私やっぱり東京行くことにするっつって、なんか一緒にどっか大学行こうみたいなこと言ってたのに、まず東京行くっつって、東京でなんか楽しいことするとかってでその男と知らん男と東京に行くっていうことになるんですよ、
うん、
卒業したら、
うん、
でそれ以降出てこないです。
ええ
って前編からだ、そのタカの成長を描くのかな、恋愛においてとか、
うんうん、
もしくはめっちゃ最初からイチャついてるからもしかしたら死ぬのかとか、
あ
もしかこれはアンの妹でとか、
あ
いろいろ考えたけど、うん、全部関係ない、もうほんま、うん、もう何にも関係なく普通にスマホを手に入れたその女の子が、
はい、
スマホに詳しい男のとこ行っちゃうエンドってで、ちょっと話変わるんですけど、この映画やたら音楽で泣かせようとするんですよ。てーてーてーてーみたいな音楽をかけて、で、泣いてくださいみたいな。全然泣けないんですけど、なんだったらその瞬間に毎回眠くなって自分もすごいまぶたがぐるんぐるん重くなってくるんですけど、で、このタカ君が振られた後のシーンがもう笑ってもうたんですけど、
はい、
まあ多分、悲しい音楽やりすぎたんでしょうね、劇中で。だからか知らないんですけど、リク君が自分でレコード流すんですよ。その室井さんが持ってたレコードを
それを聞きながら泣いてる歌が
なんなんそれ、もうどういう気持ちで見たらいいの、こっちの感情が揺さぶられる。タカじゃなくて。いや、さすがに自分で駆け出した時は笑っちゃいましたね。
ああ、
いやコメディ、これもコメディだったのかな。
いやー、でも時代がもう合わせなさすぎるというか。
いや、そうでしょう。
令和じゃないですね。
うん、令和じゃない。
まあ、多分ね、元広監督もまあまああれかもしれないですけど、うん、やっぱフジテレビ側なんでしょうね。制作だと思いますよ。古い考えの人が、今ちょっとテレビ業界危ないじゃないですか。
うん、
だからまあお金儲けしようかなみたいなところで、無理やり突っ込んだこのね、新規プロジェクトですよ、踊るの。
はい。
で、もう古い考えのまま作らせたんでしょうね。
うん、
だからもうこういうシーンのオンパレード。
あー
でもスマホ使ってるやつってこういうとこあるよな、みたいな。
ああ。
淡白でしょみたいな。いやいや、まあまあ、言いたい気持ちはわかるけど、それ今更みたいな。誰が見てかん、どんな、わかんねえ。わかんない。もう見ながら自分も言ってます。これ一人で見に行ったんですけど、スクリーン向かって、わかんねえってずっと言ってましたよ。 あとね、わかんないなで思い出しましたけど、
どんどん出て
くる。そのさっきの里親のまあ養護施設ですわ。
はい。
これたびたび出てくるんですよ。なんせタカ君もリク君もそうじゃないですか。二人ともそうやって親が犯罪者でみたいな、そっから室井さんが聞き取ったわけですから。
はい。
で、さっきのその加藤浩二がね、出所したから、引き取りますってなった時に、
うん、
いや、普通に考えたら、一回様子見いるでしょ。
そうですね。
で、室井さんとの関係性も非常にいいし、リク君は。なんですけど、もう、親の元に返しますって。え？室井さん、呼び出し食らってまでそれ言われるんですよ。で、もしかしてですけど、あなた、自分の方が親にふさわしいとか思ってませんか？え？室井さんも、ええー、だし、自分も、え？あなたは本当の親じゃないんですよ。どうしたん？どんなことでそうなる？
令和のこの世の中、
役所の人ですよ。
はい。
おそらくこの二人だけじゃなくて何十人何百人と送り出してきた役所の人が、あなたは本当の親じゃないです。犯罪を起こして出所した親が本当の親なんで、そこに返すんですよって。で、二度と会わないでくださいね、リク君にはって、約束してくださいって。壊れてんの心。意味がわからない。里親制度ってさ、
はい、
知らないよ、よくは。よくは知らないけど、よく言われるのは、血のつながりがなくても本当の親子のようになれるんだよっていうもとでやってると私は思ってましたわ。
はい、
それが、
全否定。
全否定。
まさかの。
で、加藤浩二もね、出てきて言うんですよ、その施設の人に。子供がいたらどれぐらい生活費もらえるんですかね。
金目当て。
そのもう生活保護のお金を増やすために、リクを引き取ろうとしてる。
うんうん、
それももう丸見えなのに、
はい、
室井さんから引き離して渡すっつって。ああ、国はどうなっとるんや。
でもだってその流れだったら、
はい、
最終的にやっぱりリクは室井さんのところで暮らすべきだなっつって帰ってきますよね。
あ、
ね。
正解です。
あ、正解だった。やった。
素晴らしい。とうとう予想が当たりましたね。
なぜ？
まあ、ここからさっきのね、言ったシーンですよね。はい、さよならっつって、わーっつって、あの姉ちゃん、わーっつって、みんなうーですよね。で、まあ、戻ってくるんですけど、本当に別れのシーンから5分後に戻ってくるんですよ。
早
っ。
早いな。
めちゃめちゃ早いです。で、ボロボロになって帰ってくるんですよ。もうボコンボコンになって、泥だらけで腫れて、顔とか。で、どうしたっつって、歩いてここまで来たのかっつって、
うん、
歩いてきたみたいな、
うん、
でも寝込むんですよ。でみんなで看病するんですよ、
うん、
でちょっと不思議なのが、町、加藤浩二が住む町から池までどんだけあるの、距離。相当あるよ、電波届かなくて、
うん、
町は電波が届いて何百人の生徒がいる、
うん、
相当ある。歩いて1日とか2日じゃ、小学生の足じゃ無、だからもう歩いたせいでボコボコなったのか、加藤浩二にまた暴力振るわれたのか謎で。で、しかも、そんな状況だったらすぐね、
うん、
救急車ですよ。
はい、
ね、救急車呼ばない。すぐ横にしろっつって。布団をかけてやれ。顔を拭けっつって。顔をタオルで拭くだけ。で、あん姉ちゃんが、リクっつって。救急車呼べよ。確かに、役所とか変だけど、救急車呼べ。あ、でも確かに診療所でもおかしかったな。
あ、
変な診療されたから信用してないのかな、してないのかな、
うん。かな。
ほんで、そうしたら案の定ですから、その後加藤浩二はもう乗り込んできますから。
あ、そうでしょうね。
というわけで、ラスボスは、加藤浩二なんですよ。
え、嘘。
ヒューガでも、アンでも、それまで出てきた村の人たちで何でもない、犯罪グループでもない、急に出てきた加藤浩二、まあ、ただ見た目はちょうどいい、めちゃめちゃ犯罪者顔してるんで。雰囲気は抜群に出てます。さすが狂犬ですね。で、ちょっとそのラストのシーンの前にね、まだ言ってない面白いシーンがあるんですけど、ちょっとそこに戻させていただくと、アンがなんで改心したのか、これがね、また謎なんですけど、
謎なんだ。
アンがまた悪いことしようとして、
うん、
室井さんの金庫、
うん、
これ誰も開けれない金庫、
うん、
ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッって何回も試してるんですよ、
うん、
で、その中に猟銃があるんですよ。
あ、
それを奪って何かしようとしてるんですよ、
うんうんうん、
万引きに飽き足らず、
うん、
こりゃいかんすよ、
うん、
そしたらピッピッピッピッってやってたら、見たいかっつって急に後ろから見たいかっつってビコンってなるんですよ。いやいや、で、見てるかもビコンってなるんですけど、で、見せてやろうっつってピッピッピッって開けて、
う
で、猟銃を撃たせるんですよ、その。構えろ。
いや、警察官。
やばいや
ろ。元警察。
やばいでしょ。で、池のね、端から端に向かって、はい、映画ゴーストみたいな感じで、後ろから室井さんがこう、抱えてあげる感じで、暗に銃を構えさせて、で、カウントダウンするから、引き金を引けみたいな。
うん、
で、スリー、ツー、ワン、ブワーンつってなるんです
よ。ちゃんと
すんだ。もう、ブワーンってなるんですよ。バイオワンのショットガンぐらい後ろに、バウンってなるんですよ。はい、で、ふわって。多分アンはドキドキってしてるんですよ、ね、あまりの衝撃に、はい、そしたら村井さんが
銃は傷つけるためにあるんじゃない、守るためにあるんだ。
いや違うよ違うよ村井さん、もうスクリーンに突っ込み入れてました、手で、いや警察が持つ銃はそうかも。猟銃は、個人所有の銃は、狩猟もしくはスポーツのために国から許可されたものなので、守るために持ってるわけじゃないです。
アメリカか。
あ、そっちかなってなったんですよね。銃社会にしようという思想がこの映画に盛り込まれてんのかな。
あ
で、アンに言うわけですよ。
もう一発撃つか。
いい。
なぜだ。
怖いから。でかいシーンするんですよ。
そう
でかいシーンです。はでもその次のシーンではアンが小泉京子のことクソババアとか呼んでて、なんかもう決別しましたよみたいなシーンに繋がる。え、銃撃っただけで改心する。無理、家燃やしてんぞこいつ。万引きさせたし、あといろんな嫌がらせしたし、リクとタカにも嘘ついて、室井さんにぶたれたとか言って、ぶたれてないのに。で、そんなことするんだ室井さんとか、あとね、その表札も燃やしたとか、全部あんだけやって、
なぜだ。
怖いから。いや、それでは無理だよ。この人で3時間は見てるんだよ。君の愚行を。いや、いいけど。まあ、いいけどね。もうどうでもいいよ、ここまで来たら。あんは。
アンはね。
で、
うん、
で、ラスボスの、加藤浩次にね、繋がる。まあ、これ、ね、ちゃんとこのアンの話してないとね、この後に繋がらないんでね、挟んだんですけど、銃が出てくるんですよ、だから。
守るための。
伏線として利用してたんですね。
はい、
で、ガラガラガラって、
はい、
ここに、リグが来てませんかってね、
はい、
加藤浩次が。
で、
お前は、暴力を振るったな、つって。
まあ、要は、暴力を振るうなと注意してたんですよ。施設の人には、加藤浩次と接触するなって言われたのに、それを振り切ってまで、リクには暴力振るうな、お前のところ戻すけど、絶対に暴力を振るうなよって言ったのに、暴力を初手で振ったんですよ。そしたら加藤浩次が、いやお前の話ばっかするリクがムカついてよ、みたいな。しょうもないなぁ、こいつ小物。でもちょうどええ加藤浩次。ちょうどいい。
やりうる。
そしたら、え、何するんやろと思ったら、リークを連れてから、まあそうだな。
まあそうなりますね。
生活費欲しいから。
うん。
で、犬にパッて目が行くんですよ。
犬に。
新兵に。
うん。
これドキドキするよ、もう、ノスモさんなんか耐えれない、多分。うわ、やばい。え、犬殺されるみたいな。
うん。
で、手斧を、その室井さんの置いてた手斧を持って、え、嘘、こんな、ま、やばい。犬やったらやばいぞ。飽きたからめちゃめちゃ怒られるんだと思ったら。そしたら、お前もかわいそうだな。首輪なんかされてよ。つって、首輪スッて取って、犬、さって、玄関からさって出すんですよ。
手斧は？
加藤浩次が。
え、手斧は？
で、手斧も謎だし、犬がそれで、うってどっか行っちゃうんですよ。
行っちゃう、
どういうこと陸連れに来たのに犬にまず、まあ、自分と母さん寝たのかな、負け犬とか。
ああ、
わかんない。わかんないよ。
狂犬とか。
うん、狂犬加藤浩次をかけた可能性もある。そう。だとしたらすごいよ、この比喩は。暗喩は。すごいけど、いや、それで、もう見てる側は、どっち見たらいいかわかんなくなるんですけど、で、それで、室井に襲いかかるんですよ。その後に。
え、犬を離して。
犬を離した後に。おーっつって。
はい、
返せーっつって、で子供たちも奥で隠れてよってなったのに、あ、室井さんっつって出てきちゃって、いい、出てくるなーみたいな。
あー、室井さん死にどきこれ。
うん。 ね、死ぬってなるじゃないですか。やばいやばいって。そしたら、アンが、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ加藤浩二に発砲するんですよ。
撃つ
の？って、未成年の女の子に人を撃たせてる、この映画。ボーン。
言って手をのだけですよね。
で、当たっとけばよかったんですよ、これ。
当たってない。
当たっとけば、まだそっから、室井さんの責任ではないかとか。
うん、確かにそうだ。
人が重傷を負ってしまったことによって、その責任、刑事を辞めたとはいえ、どうあるべきかとか、うん、案がこの後どうなるんかなみたいな案がまだ描けたと思うんですけど、うん、お前当たらずに、ただただボーンってなって、うん、で、そのボーンの音で、犬が驚いてどっか行っちゃうんですよ。
ああ。
で、さっきまでそんなじゃなかったのに、めっちゃ豪雪になってて、ボーって降ってて、で、ちょうど警察も来て、はい、どうしたんですか、アンモリさんつって、またあいつが、
あいつが、
大丈夫っすか、あこいつつって加藤浩二が捕まって、
なめ
で、放心状態でさ、そしたら、心平つって、メスの、メスの心平、メスの心平がって、
俺が探してくる。
いや、僕たちも行く。
無理だ。この吹雪の中、俺が行ってくる。
あれ？そしたら、室井さんにカメラがグーって寄って、
風呂を沸かしといてくれ。
よ、こっちは。え、嘘だろって。いや、こっち知らないよ、ネタバレ食らってなくて見に行ってるから。
とはいえもうね、時間的にもね。
うん。嘘だろ。この、カメラの寄せ方はもう、あとこの優しい笑顔。風呂を沸かしといてくれ。そしたら、
しんべえどこだーつって、
吹雪の中、
しんべえ
探しに行って、徐々に、ふわーって、雪の真っ白の中に、ふわーって室井さんが、いや、待てと。犬は帰ってくるよ。わかりますか？犬飼ったことあります？
あります。
逃げても帰ってきますよね。賢いよ。
吹雪の中行かない
っすもん。そもそも秋田犬は吹雪の分かってるよ。どれぐらいのものか。あと室井さんも分かってるやろ。こんだけ暮らしてきたんやから、ここで外出たら危ないって。なのに、
心配心配。
え、もしかして、
パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ、ヘリコプター。大勢の捜査員で、まだ見つかりませんみたいな。室井さん、室井さんつって。風呂沸かしたのに帰ってけへんが。もう夜だから、捜査が打ち切りです。翌日、見つかりましたって。で、見つかったし映画館なんですよ。ずーっと捜査員がなんか動いてるところを、ヘリからの絵で見せてるだけで、ただただ、なんか声優の声で、見つかりました、隣に犬がいます、犬が離れようとしません、犬が一向に離れようとしません、離れようとしませんってめっちゃ迫真の声優の声で、
はい、
無線から聞こえてるだけ。はあ、え、ここ泣けってこと？え、泣けってことですよね、多分。犬が離れようとしません。いやいや、こいつ加藤浩二が首振ってやっただけで、どっか行って、勝手に意識不明になった室井さんの横で、泣けるかよ。で、死亡です。
え、もう確定なんですか、それ。
しかも、なんでか警察は、室井さんをヘリで、引き上げて、犬を放置してたらしくて、翌日、ボロボロになった新兵が家に帰ってくるんですよ。単身、ワンつって、ほら
帰ってこれるやん、
帰ってこれるやん。え、室井さん犬死に、あ、犬死に、
感想、
まさに犬死に、ですわ。そしたら、室井さんが愛用してたチェア、こう、ギーギー揺らせるチェアに、室井さんのなんか写真がなんか立てかけて、みんなが合唱しに来るんですよ。そこでさっきのヤンキーも、よしとか言って、で、家計奮する新庄も、室井さん、できましたよ。何ができたのかなと思ったら、書類をバンって置いて、室井さんをモデルにした組織改革です、つって、秋田県警が成功例になりました。え、 踊る大捜査線であんだけ内部改革できなかったっていうのを描いて10年以上で、それで退職しはった室井さんに、ほんの一瞬で新庄が秋田県警を改革できたっつって書類ペッて置いて、室井さんのおかげですいやー嘘で、村のおじいちゃんとかも、室井すまなかったな、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、え、あ、わかった、生きてるねこれ。
まあまあそんな印象、
踊るといえば、
うん、
おしぼー、
うんうん、
死んだか、死んでない、寝てただけ、
うんうん、
釣れさん撃たれた、生きてた、
あ、
室井さん死んでた、やっぱり死んでた、ということで、
はい、
はい、合唱エンドです。
合唱、
なんか、
うん、
プロジェクト再始動みたいな、
そうですよ、最終です。踊る大捜査線のシリーズが、ここからまた動くよと。
うん、
で、ここで、
はい、
気づくわけです、私は。
うん、
あれ？なんかテレビ CM でそういえば、青島が出るだの、出ないだの、そんな話言ってたような。
あ、そうですよね、うん、シリーズ、ね。
あ、もういい、もういい、もういい、もういいって思ったんですよ。出るなと。
もういい。
すごくないですか？こんだけ4時間やってきて、出るなって思わせる映画。出ないでくれって思ったんですよ。
うん、
はい、
そしたら、そのエンドロールの終わりにあの曲ですよ、ダダンダンダダンみたいな、あの踊るの曲がかかって、うわうわやめろやめろと思ったら、もう緑のいつものジャケットを着た青島の後ろ姿、
はい、
なんでか池の向こうから歩いて、
はい、
室井の家に、いやもう死んでるけどなって思ってますけど、
うん、
でバーって来て、またそれも白髪混じりになってるわけですよ、
うん、
でなんかまあ手合わせるのかなとか、
うん、
なんかあんのかな、心の中ではおー、青島来たかつって、結局生きてるとか、あ、そうであってくれとかね、せめてとか思ったけど、そこに、プルルルルルつって、スマホ、あれなんでってなるけど、で、電波入ってるってなるけど、
もしもし、わかりました。戻ります。
つって、家の直前で戻っていくんですよ。
何で来た
の？そしたら、バーンつって、続くって、to be continued って、え？終わり。電話一本で
ここまで来てお
る。電波届くようだって電話一本で失礼だろ、合唱せえよ、せめて。手を合わせろ、お前、世話なった人がやな。確かに自分の知らんところで死んどったんかもしれんけれども。しかもしょうもない死に方したらしいわ。いや、それ聞いたんかもしれんけど。来た以上は手合わせてから行けや。電話一本何言われたんか知らんけどさ。いや、それでなんか、青島の人の物語続きます。いや、もう無理よ、無理。無理よ。これ、あれよ、今、私、これ、だいぶヒートアップして言ってるけど、
はい、
劇場でも言ってたからね。無理よ、無理って。一人で。無理って。はーってなって終わりです。はい。ありがとうございました。ここまで1時間30分に及ぶ収録、だいぶ端折ったような気もしますけど、すごくね、もみさんのこの思い。
すごいね。
どう思いました？
情報量だけだと、
うん、
あれこれ映画一本の話でしたっけってなりました。
そうね。これ正直ね、30分で全部描けます。4時間分を。それくらいもう本当にどうでもいいシーンと継ぎはぎなんで、結局何も起きてないんですよ。
へ
ぇ。何も。でもね、びっくりしたんですけど、後ろで泣いてる人いたんですよ。
へぇ。
センスねーって思っちゃいました。もう、ごめん。いや、知らん人やけど、すすってたんですよ。
どういう感情
つって、どこでと思って。
室井さん死んじゃった
。センスないよ、これで泣いてるんじゃ。もっと他にいい映画あるよ。それこそ、アンのこととか、なんかもっと違うミッシングとか、いい方がいっぱいある。それ見て、なんでこれで泣くので、なんで200万人もこれ、ヒットしてるの、これ。
でも逆に、その、コアなファンは批判的だけど、
うん、
ちょっとミーハー的な感じの浅いファンにはドハマりするみたいな。
いやもし本当にそう思ってるなら見に行ってみてほしいですよ。いや、
そこまで言われたらもう見ないよね、
うん、眠気と戦うの必死ですよこれ。もうめちゃめちゃ退屈ですからね。
いやでもね、キバちゃんはずっとかっこよくでいてほしかった。
いや、そうですよね、うん、結局この映画がもう大不評なのは、
うん、
まあ、執着がやっぱ死んだからなんですよ。これ多分まだ生きてたら、
うん、
まあ、こんだけダサ作でも多分、まあ、それなりの評価を得たと思うんですね。人の評価は、うん、でもここまで来てさらに殺すっていうのは、
うん、
もう全て裏切ってるんですよ、
うんうんうん、
でしかも死んだ後 後に青島を出すという、うん、また小田裕二とギバちゃんとの不仲もまたここにも出てる感じはするんですよ、うん、わかんないけど、うんうん、実際は、うん、つまり共演したくないからそういう風に分けてるみたいな感じもして、だから青島君に託すってね予告とかでも言ってるんですけど、うん、なんもとかで、なんもてかなんもメッセージ性ないし、なんも言ってない。
なんかこういう映画って言ってみたらもうおとぎ話みたいなもんじゃないですか。はい、もうちょっと嘘が入ってもいいから、
まあまあまあそうです
ね、お金を積んでもいいから二人が仲直りしました。
うん、
で見えたし見えたしで終わって現実は仲悪くてもいい。ぐらいのまとめ方してほしかったね。
でしょ。いやいや、プロジェクト指導するんならなんとか制作側で中取り持てよ、うん、表面上でもいいから、
うんうん、
全然全然でね、よくよく考えてみたんですけど、
うん、
室井ってマジで何もしてないんですよ、よくよく考えたら。
あー、全体今までのシリーズ通して、
シリーズ通して、
うん、
そ、青島との約束を果たせなかったって言ってるわけじゃないですか、
うんうん、
いや、まあ、確かに果たせなかったですよ、
うん、
でもそれって室井は組織を変えようとして果たせなくて退職したではなく、
はい、
青島が言う
組織変えてください
を守ろうとしてダメだったから退職してるんですよ。つまり室井という人物は、うん、青島が大好きなだけで本当はマジで意識が低いんですよ。
なるほど。
ポンコツ。何にもできない。そういう意味ではもうこれ BL です。
BL、
本人仲悪い BL です。
あ
青島大好きだから頑張ってダメだったからしょげてこんなことになって。まあそしたらもういいよこれで。このオチで。こんなみっともないやつは。こんなみっともない終わり方でいいよ。で、エンディングで、お菓子棚に戻そう、お菓子棚に戻そうが流れた時の、こっちの違う意味での泣きそうになった。もう、なんて不甲斐ないんだ、室井さん。どうなってんだ。で、ギバちゃんね、
うん、
まあ、これ、わかんないですよ、心理はわかんないですけど、
はい、
あの、ギバちゃんが、いろんなところで言ってるんですよ。
うん、
もう、室井をやりたくなかったって。
へ
ぇ。断ったらしいんですね、今回のオファー。でもうずっとやりたくないんですよ。まあやっぱ室井のイメージが強いんですよね、
うん、
あまりにもヒットしちゃったから、
うん、やっぱり、
あの難しい顔とか
原口の
そう原口のモノマネもあるせいで、
はい、
でもうやりたくないってなってたのにやっぱり出ますってなったのは、
はい、
まあ私の憶測ですけど死ぬから、
なるほど、
これで終わりやからってことをギバちゃん側から提示したか、制作側がそれなら出てくれるでしょみたいなのがあったんじゃないかなと。もうそう思っても辛いやん。
うん、確かに。
ギバちゃんそんなやりたくなかったんやん。で、私さらに調べたんですよ。
はい。
どうやら元広監督、まあ、この監督ね、
うん、
元広監督もプロットの時点ではこれは俺は撮りたくないって言ってたらしいんですよ。俺じゃなくていいやんって。これ北の国からだから、うん、俺はそういう映画を撮る人物じゃないから、うん、別の人に撮らせればいいっていう、うん、そうなってたらしいんですよ、
うん、
でもそれをなんとか元広監督、要はあの制作陣が再集結ってするために、うんうん、フジテレビ側が無理やり殺人事件を入れ込んだんですよ。元広さんはそういうのを描きたいからってことで、それで、いや、ガテンがいきますよね。
そうですね。
庭に埋まってた、
うん、
ほとりに埋まっていた死体が、
はいはい、
なんでこんな打足的に入ってくるのか。あれは、元広監督を担ぎ上げるための試作だったんですよ。
逆にそこ全部抜けば、一本の、しかも1時間
ぐらいのね、
の映画として成り立ちますよね。
あ、え、その殺人事件とか抜いて
抜いて、
タカ君とリク君だけ、あとあん、まあせめてアンだけの、
まあその室井慎二という男が、
あー、なるほどね、
警察を退所した後に自分なりのこう、
うん、まあ、ヒューマンドラマとして作って、うん、その事件とか
みたいな
ミステリーな部分とかはもう完全になくすみたいな、
うん、
うん、でもよかったかもね。ただそれではやっぱり観客動員数は見込めないですよ。
まあそれはそうでしょう。
これがもうやっぱ今の邦画とか日本の良くないとこなんですけど、結局求めるものを狙いに行き過ぎちゃうんですよね、
うん、
だからアクション映画ばっかりになっちゃうとか、無駄にアクションだけ際立った作品が多いっていうのはもうそこにあって、
うん、
でこの考え方もやっぱね、そのお金とか資金繰りとかもう上の制作側の腹積もりが見えちゃう、
うん、
もうそれもすごくだるい、う
ん、
ほんとフジテレビの悪いところが凝縮されたようなほんとそんな映画でしたね。もう老害です。 悲しい。
でもなんかね、そういうのはもう今あるじゃないですか。若者はテレビを見ない、
うん、
はい、テレビを見るのはちょっと年配の人だけ、ね、みたいな感じなのが映画になったみたいな感じで、
うん、そうですね。だからこれ多分若い人見に行ってないです。見に行ってるのはやっぱ私たちのような、うん、まあ、30、40、50とかの年代でハマってた人でしょうね、
うん、
でやっぱ呪いのように期待半分不安半分で見に行ってるんですよ、
うん、
でやっぱ 95% 以上が不評なんですって。でこれで青島出てるってわざわざネタバレをね、
うん、
そのテレビでやってまで来てくれよと、
うん、
つまり制作側も気づいてるんですよ、これダサ作って。
あ
叩かれるだろうな、でもその評判が立つ前に来てもらおうなって、うん、もうまんまともみさん、しかも前編後編合わせて1週間内に見ちゃったんで、
あ
ド級のその流れですよね。
なるほど。
荒れましたよ私この日。見た日荒れましたよ。
まあそれで我々がこうやって呼び出されたっていうことですからね。
いや本当申し訳ない。しかもこんな長尺で。私もねさっと通って終わりかなと思ってたんですけど、でも面白かったよ。
この時間がですよ、ね。
この時間、
この時間が、ね、
こんな面白く言えるんや。このオーディオコメンタリー的に見る分にはいいんじゃないですか。今から。
なるほど。
いやーもうまだまだ言いたいことありますけど、でもうねノースモンさんが飽きてきてるんで終わりますか。
はい、
いやーどうでした、来たこと後悔しました。
いやでもなんか好評みたいなのはね、うん、自分じゃ言えないから、
うん、
よく喋るなみたいな、もみさんの見学会みたいになってた
から、ね、めっちゃ恥ずかしいですけど練習しときました。
そうなんだ。努力
シャドウしときました。こうやって言ったろみたいな。 あともういろんな酷評してる YouTube を片っ端から見て、あこの人こんな風に受け取ってる、この人こんな風に受け取ってるみたいな、
うん、
ちょっと総合的に私も喋っちゃったんで、うんうんうん、あれなんですけど、うん、いやもう本当に
コラボドってこの回のためにあったんじゃねえかなって。
そんなに
屈指のダサく、はい、
でもね映画のことをこんなに熱く語るの久しぶりじゃないですか。
確かに
結構最近ボードゲームがね尺大きい目だから、うんうんうん、
いやーいいですよ皆さん映画って。
おーここに来て。
ここに来てまとめない。
一応フォローすると、うん、あのここまで騒然とさせた映画過去にないですよ。 YouTuber 評価サイト、
あ
だからそういう意味では素晴らしいです。
何かもしかしたら映画界のターニングポイントになりうる、
なりうる、
あ
室井と比べてどうかっていう今後の日本映画界の指針となる。あれを0点とした時にこれはみたいな。
じゃあもう室井全
室井。室井5。まあまあまあ、つってまた次見るんでしょうね、私ね。
そう、
見ますよ、きっと。
うん。
青島が動き出して、まあ再来年かな、確か。要は26年かな。
そう
に、始まるだのっていう話があるんで、またそしたら見に行くんでしょうね。で、また叩いてるんでしょうね。で、嫌な予感がしてるのは、次はすみれさんが死んで、で、その次で青島が死んでとか、するんだろうな。
泣かないで、
泣いちゃう。
泣か
ない。殺したいだけなんだろうな。あー辛い。
いやーリアルでね長生きたいですよね。
そう
そうですね、はい、ほんとギバちゃん、まあコラボとか言うセリフでもないんですけど、これまでご苦労様でした。安らかに秋田で、そう秋田で暮らしてますからね今、
あ
ギバちゃんは
だから秋田で撮った
のか、安らかにね、
リアルに寄せてるのか寄せてないのか分かんない。
よかったよかった、いやこれで生成しました、
はい、
ありがとうございます。二人にはほんと感謝っす、
お炊き上げ。
では終わりましょう、
はい、
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのは結局劇場はそこそこ満席だったもみ、
ガンダムの新作にめちゃくちゃワクワクしているルーシー、
お
ー、上等市参加するので沖縄のことばっかり考えてるノスモスでした。
わー、じゃおじゃお
じゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじゃおじ